10月21日木曜日、ヤング日経、おはようございます。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。三菱商事、30代で社長修行、入社年次の壁取り払う。総合商社が経営人材の育成対象を大幅に若返らせます。総合商社は事業投資から事業経営への転換を目指しますが、従来の人事制度では世界のトップ企業に越していけません。入社年次を優先し、重要な役割に就くまでに時間がかかるため、若手が離職することもあります。こうした風習を改め、20代や30代の若手に子会社社長などの仕事を与えて経験や発想を育みます。アップル、クリエイター経済に照準、新型 MacBook Pro 発売。アメリカアップルが素業であるパソコン事業の再成長に力を入れています。18日、ノートパソコンの上位機種 MacBook Pro シリーズ2機種を26日に発売し、映像編集、音楽制作向けソフトも刷新すると発表しました。新型コロナウイルスに伴う在宅特需が一服する中、個人の情報発信で伸びるクリエイターエコノミーに狙いを定めました。スーパー100社、独自決済に活路、PayPay有料化が痛で。スーパーが自社専用のキャッシュレス決済の導入を急いでいます。日本経済新聞社と業界団体の共同調査で、導入済み、検討中の企業は合計およそ5割に上りました。 PayPay などの QR コード決済事業者が手数料を有料化し、薄利多売のスーパーでは打撃が大きいです。各社はコストが低く、自社ポイントカードと連動した反則も打てる独自決済へ消費者を誘導します。アパレル、秋冬物の発売遅れ、ベトナムの感染拡大で。日本のアパレル会社で秋冬物の新商品の発売が遅れています。新型コロナウイルスの影響で医療品を生産するベトナム工場の稼働が落ち、思うように調達できていないためです。百貨店アパレル大手の三洋商会やライトオンなどは、一部商品の発売が最大2ヶ月遅れます。緊急事態宣言の解除で経済が再開に向かう中、国内の個人消費に水を差す可能性もあります。ポッキー売上ギネス世界一、2年連続。江崎グリコは主力商品のポッキーが2020年に世界で最も売れたチョコレートコーティングされたビスケットブランドとしてギネス世界記録に認定されたと発表しました。この記録に認定されるのは19年分に続いて2年連続です。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、気候変動リスク、チェックしておきましょう。温暖化ガスの排出増加に伴う気候変動で経済や社会が被るリスクを指します。企業に対しては、国際組織の気候関連財務情報開示タスクフォースが、気候変動リスクを移行リスクと物理的リスクに分類し、シナリオに応じて分析するよう推奨しています。ぜひ覚えておきましょう。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日のテーマは、アメリカのマクドナルドでの代替肉バーガー販売についてです。アメリカのマクドナルドは、植物由来の代替肉のハンバーガー、マックプラントを試験的に売り出すと発表しました。アメリカのカリフォルニア州、アイオワ州、テキサス州、ルイジアナ州の8つの店舗で、11月3日から試験的に期間限定で売り出すとのことです。代替肉などを手掛ける企業、ビヨンドミートとの共同開発だそうです。発表によると、マックプラントは代替肉や卵製品に加え、マヨネーズ、 アメリカンチーズ、ケチャップ、トマト、レタス、ピクルスや玉ねぎを使用し、パティの原料はエンドウ豆や米、ジャガイモなどとのことです。代替肉が健康面だけでなく環境問題の観点からも注目される中、マクドナルドはスウェーデン、デンマーク、イギリスなどヨーロッパで代替肉バーガーをすでに商品化していますが、アメリカ国内での販売は今回が初めてです。今回の試験販売で代替肉バーガーが調理部門や店全体などに及ぼす影響を見極めたいとしています。アメリカの代替肉バーガーですが、2019年から競合のバーガーキングがすでにインポッシブルバーガーという商品を販売しており、マクドナルドは遅れを取った形になります。日本国内でもマクドナルドは代替肉バーガーを販売していませんが、バーガーキングでは食べることができます。他にもイケアやドトール、モスバーガーなど身近なところで代替肉のメニューを見ることができます。私はイケアのプラントボールというフェイクミートのミートボールが大好きです。昔はフェイクミートはなんとなく味気ないというイメージがあったのですが、最近は美味しいものが増えたなと感じています。なので今回のマックプラントがどんな味なのか非常に気になっています。アメリカのバーガーキングが代替肉バーガーを試験販売した際、需要が多く一部店舗でパティが足りなくなったこともあり、マクドナルドの試験販売の先行きや今後正式に販売されるかも非常に気になっています。今後のマクドナルドの追い上げ、そして世界の代替肉市場に注目です。ここでお知らせです。ボイシーは10月27日から31日の5日間音声配信イベントボイシーフェスを開催します。キャッチコピーは世界を変える声の祭典。人気パーソナリティ70名がここでしか聞けない声の対談をなんと生放送で繰り広げます。詳しくはチャプターのリンクからイベント詳細ページをご覧ください。ヤング日経木曜日、佐藤かな子がお送りしております。一気に寒くなりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。今日のコーナーでは代替肉バーガーについてご紹介しました。アメリカでは植物性食品の消費が急増しており、ベジタリアン、ビーガン、そしてフレキシタリアンと呼ばれる人たちが増えているようです。フレキシタリアンとはフレキシブルとベジタリアンを組み合わせた造語で、基本は植物性食品が中心ですが、時には肉魚も食べるという柔軟なベジタリアンスタイルを取る人のことです。セミベジタリアンや日本ではゆるベジなどと呼ばれています。確かにアメリカに住んでいた時、ビーガン対応のお店が日本より多かった気がします。私はビーガンではないのですが、 V-Cook というビーガンのレシピが多数載っているサイトを学生時代の後輩に教えてもらったことがきっかけでビーガンに興味を持ちました。そして簡単な料理をいくつか作ったことがあります。ビーガンといえばヘルシーなものが多いイメージですが、 V-Cook にはハンバーグや唐揚げなどがっつり系も多く載っています。このサイトは株式会社 V-Cook によって運営されていて、ハロービーガンな社会を食卓からのミッションのもと、誰もが簡単にビーガンを始められる、続けられるようなサービスを行っているようです。確かに V-Cook のレシピはビーガン料理を初めて作る人にも優しいものが多いなと思いました。ぜひビーガンを作ったことがないという方も V-Cook を見てぜひ作ってみてください。料理といえばコロナで遊びに行きにくいのもあり、料理をする機会が増え、私は相当な数の調理器具を毎月買い込んでいます。お気に入りはストーブというフランス製のホーロー鍋や、あとは活力鍋という圧力鍋が好きです。今週はティファールの鍋を買い込みました。調理器具を買うとなんだか素敵な生活が始まる気がして、どんどん気づいたら買い込んでしまっています。まあ料理は毎日するものなのでいいかなと、お財布も緩んでいきます。今後もお料理お役立ちグッズをどんどん買おうと思っているので、あなたのおすすめ、 小さいものから大きいものまでぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。日経電子版の購読のお申し込みはこのチャプターリンクからお願いいたします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。ぜひ明日も聞いてください。では木曜担当佐藤かな子でした。一日元気にお過ごしください。